男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。さあ、ということで、やってまいりました。
やってまいりました。映画の話をしないとねっていう、ようやくあの雑談30分のコーナーが終わりまして。
どんどんね、最近雑談のコーナーが増えてきてるので、
ね。そう。だってね、これの前の回がまあ雑談30分でしょ、
はい、
で、その前がリングにかけろ30分でしょ、
はい、
で、その前があの、切れた人の話30分でしょ。
ああ、そう、切れるってどういうことだっていう話ね。
そうなんですよ。
うん。そういう人がまだいていいのかって話ですよね。
まあ、そんなラジオもですね、ついにようやく1周年ぐらいを迎えてるわけですよ。
マジでそんなやってんのこれ。
だってこれ多分53、4回目分ですよ。
あ、そっか。っていうことは、うん、まとめ撮りをしてそれを切り出してるから、
うん、
そういう方でもう1年経ってんのかっていうこと
だ。もう1年経ってるんですよ、だから。
でも収録もその分1年ってやってるわけやから、
やってると思います。
1年やってるってことですね、これ。
うんうんうん。
去年の夏ぐらいやったかしら。
に始めたんやったと思いますよ。
そんなもんやったかしら。
うん。
暑い時期やったかしら。
暑い時期ですよ。
なら、あ、まあ、そっか、仮面ライダーとかいっぱい見に行きましたもんね。
そうそうそう、もうすっかり見に行く気がなくなってますけど。
もっぱら仮面ライダーを見に行きましたもんね。どんどんどんどんがっかりしていって、最終的に見に行かなくなるっていうね。
ギャバン以外みんなだだ下がりっていうね。
もうテンション下がりまくりで、もう普通の映画今見に行ってますからね、これ。
そうそうそう。
そっちの方が面白い。
そう。うん、まあでもちょっと原点に立ち返ろうということで、アニメをね。
もう一度、一周年を記念して、う
ん。いやね、僕多分ね、
うん。
まあ、サバラジオ、まあ、ずっと、
はい、
お会いしてから聞いてるっていうのもあるんですけど、多分ね、まあまあ、ヨマヨネさんもそうなんですけど、
はいはい、
あの、総帥さんが好きなものをちょっと見ようっていうのが、
あ、流れが。出てきておりますか？
あの、かなりそのお二人の、あの、どういう、神美眼って言うんですか？
はいはいはい。
それを信用しているというか、信頼しているというか。
っていうのは我々のおすすめするものは、硬いですよっていうこと。
うん、なんか良さげやなと。
ああ、はいはいはい、は
い。いうのがあるから僕、この間もリングにかけるを読んでたわけです。
ああ、なるほど。名作だよって、永遠の。
うん。
でもまあ、ヨマちゃんの紹介するものは僕結構信憑性はあると思うんです。
そうでしょ？だからその感じが、総帥さんにも及んどるんですよ。
あ、マジで？
うん。
やった。
だから僕、リングにかけろ2も読みましたもん。
おもんないやつ。
おもんなかった。
俺読んでないからね。あれ終わってるんですか、リンかけ2。
ちゃんと終わりました。最後ね、あの、リングにかけろの1と同じぐらい駆け足で終わっていきますよ。
あ、ザーッと流れるように。
ザーッと、ザーッと。
ということは、また世界大会みたいなことが開かれて。
いや、だから、あれですよ、二人が、それぞれチャンピオンになって、統一チャンピオン戦。
おい。それは誰？あの、剣崎の息子と、
剣崎の息子。
どういうこと？剣崎二人息子。キク姉ちゃんは、二人子供を産んでたってこと？
そうそうそう、双子。
あ、双子かー。なるほどな。
で、そのうちの一人は、よそにやられるっていう。
それ、シャドウ総帥じゃないですか。
そうそうそう、同じパターン。
そのパターンじゃないですか。
そうそうそう。
それが、試合して終わり？
うん。
何その寂しいの。やっぱりそんな、最後まあ、車田先生書いてなかったと思うんですけどね。
最後ね、連載時は打ち切られたんで、
うん。
なんか、一挙完結編掲載みたいなんで。
ああ、さ、コミックスで。
うん。
最終的に終わらす。
終わらせたっていう。
ああ、そうやろね。あれ思んなかったもん。一、はい、巻からいきなり思んなかったもん。
うん。
ああ、もう、いい、輪掛けファンの僕でももう全然。受け付けないこれと。
いや、でもね、あの、途中のね、展開はね、立派にリングにかけろでしたよ。
だってそれ昔リングにかけろの人たちが出てくるだけっていうやつ。
そうそうそう。あの、
うん、
各国の選手の息子たちがいっぱい出てくるて。
あ、スコルピオンとか？
スコルピオンとか。ヘルガも出てきますからね。
あ、そうか。そういう意味では、同窓会のイメージが、
う
ん、あの人は今の感じがあるわけですね。
あります、あります。
あ、それ、まあ、ちょっと見たいかな。
で、あの、軒並みみんな、その、前の世代の、各国の世界ジュニアたちだった人たちが、
うん、
その激戦の末、体ボロボロっていう設定。
みんな廃人っていうこと
なんでしょ？廃人に近いっていうね。
ああ、そんな中学生ぐらいで人生決めたるもんじゃないですよ。
でね、あの頃の世界ジュニアの、ジュニアたちが、っていう話が出てきてるんですけど、
うんうん、
あの頃の世界ジュニアの人たちは誰もが全員ジュニアからは抜けなかったのでっていう。
そうやな。
プロになったやつ少なっていうね。
誰もプロなんかなってないです。オリンピックすら行ってないですよ。あの、インターハイの、なんとかインターハイぐらいで終わり、ジュニアインターハイみたいなんで、ですからな、うん、戦いは。
うん、いや、だから、剣崎と高根隆二は、
うん。
あの、一応プロになったでしょ。
あ、そうか、最終的にプロでやってますもんね。
うん。
うん。
でも、あの頃プロになったやつ他誰もおらへんっていうね。
お前、みんな、やっぱりその中学、血で血を洗う、
そう。
争う戦いが。
そうそうそう、アッパー合戦が。
そうですね。でも、うん、よう考えると、あのね、中学の、ただのジュニアインターハイに、なんであの富士の裾野に、あんなだだっぴろい土地を作って、みんな、うわーって盛り上がってるんですよ。なおなってなるじゃないですか。
多分、ビッグスポンサーがついたんですよ。
そこに？
うん。
え、国体見に行くのと一緒ですよ、あれ。
あれですよ、あのほら、三条財閥がバックについたんですよ。
あ、そうか、そこが、テレビとかメディアで、
う
ん、
そう。
目覚ましテレビとかで宣伝して。
9時52分、9時52分
って。さあ、今週はあの、世界ボクシング大会がいよいよ、富士の裾野で開催ですね、って。
何々中学の剣崎くんとって。
もう、その剣崎くんの持ってる今回、フィニッシュブローが一体何が、登場するのか、剣崎。
ニュースでフィニッシュブロー言うてる。
だってもあれ、ボクシングのルールじゃないんだもの。いつの間にか。
そうそうそう。
レフェリーいないんだもん。
ウィニングザ・レインボーってね。
もう、だから、戦いとしては瞬殺で終わる戦いやから。
そうそうそう。
話ちょっとしてね。
ここで高速度カメラで、あの、シナトラカズキ君のパンチを見てみましょうって、
ね。あー、5回出てますねーって言って、5回でもちょっと高速度カメラでも収まらないですよね。
ブレてますね。
そう。で、大体あと3分のうちの2分は2人でなんか、リングの上でぐだぐだ話してますね、
う
ん、この2人。
そうそう。
なんでやらないんでしょう、試合後。ってなってるってことでしょ。
そう。
で、そんな僕から影響されてるんでしょ。
あ、そうです。
はいはいはい。
スリーナインを見ました
よ。ああ、いよいよ。え、見てなかったのそれまで。
僕ね、いやだから、ゲロ温泉でね。
ゲロ温泉ってね。はいはいはい。
ゲロ温泉で子供の時に見て、
うん。
で、その後ね、多分ね、テレビでやってるかなんかをね、
うん。
ざっくり見たんですよ。
おい、ブサイクな鉄郎編をね。
いや、違います。あの、男前鉄郎。
男前鉄郎編？
はい。
まあまあ、俺がいいと言うてるやつですね。う
ん、で、まあ、テレビ編も、あの、うん、再放送とかしてるから、
うん、
たまーに見てたんですよ。
まあまあ、一級さん的なノリで見るやつですわね。
そうそう、ね、パタリロとかね。
あ、そうそう、もうどっから見ても大丈夫っていうやつ。
伊賀のカバマルとかね。
はいはい。おはようスパンクとかね。そういうやつね。
南の島のルーシーとかね。
大丈夫。いつまで経ってもこう、島が快適でならないでしょ、南の島のルーシーって。
そうそう、あの、南の島のルーシーの場合あるのはね、あの、再放送やってることを途中まで知らなくて、あ、やってるやん思ってつけたらもう待ち街中っていう時ありますからね。
島脱出してるしって
帰ってきたんやっていうね。
南の島じゃないし、もうここ。
そう。
なるね、ルーシーね。うん、
あるある。
それ、
うん。そう。いや、だからそういう感じで39見るじゃないですか。
まあまあ、それ流し見程度でございましたと。
そう、暗いなーっつって。
これ全然暗ないじゃないですか。
いや、あの、39のテレビね。
あ、テレビな。テレビはなんか、うん、あの、なんかあの、あれですね、松本零士のトラウマみたいな。
そう、
うん、
なんでしょうね、あの街とか星とかそういうことが滅ぶことに、うん、カタルシスを覚えすぎやで戦時中の人って思うやつ、ね、
そういうやつもうなんかそれが案外戦争のことを言ってましてねみたいな。
そう、
暗いねテレビはね。確かに
また星が一つなくなったわみたいなんで終わっていくやつで、
ね、二人で古い SL みたいなガタゴト乗ってですよ、
ほーしっしっしっって言ってるね。
まあそこら辺も映画版ではちゃんと説明、まあテレビでも説明ありましたけど、
はい、
あるわけですよ。
うん。で39、
うん。市川崑
。
市川崑ですよ、監督。
監督でした。
監督やったと、そうし。
監督林太郎ちゃんすか。
あ、そう、お前、石川崑じゃないわ。石川崑は、オリンピックの人や。東京オリンピックや。
石川崑でも噛んでたでしょ？
あ、そうなんや。
うん。
林太郎さんは何なんですか？
林太郎さんは監督。
あ、監督さん。
うん。で、市川崑ね、多分ね、プロデュース的なところに噛んでたんちゃいますかね。
上の上におるってことですね。
うん。
管理する側に回ってるってこと
ですか？市川崑割とほら、アニメにタッチしていくじゃないですか。
あ、そうなんや。他に
も。ルパン三世も市川崑噛んでたでしょ？
マモ
まあ、もうじゃなくて、いや、だから、その、プロデューサー的なところで。
ああ、そういうね。
ええ。
これをアニメ化したらいいじゃないかっていうふうな指示を出すようなタイプの人。
うん、なんか多分そういうことしてたと思うんですけど。
はい。うん、それが、やった、
そう、
映画。
やった、映画。一作目を見ましたよ。
ああ、あの、なんと、漫画では約10巻ぐらいになるやつを、
うん。
ん。2時間に収めました
って。そう。
素晴らしい映画です。
そう、だからね、僕、そう、テレビとかでね、あれ結構長いでしょ、テレビ。
テレビもめちゃめちゃ長いで、あれ。
あれ、4クールで終わってないでしょ。
終わってない。そんなも何年のレベルですよ、あれ。
やってたでしょ？
うん、やってた。
うん、だからなんか延々旅してるイメージあるじゃないですか。
うん、もういつまで経っても使うイメージね。
うん。2時間すぐ。
そうでしょ？
駅4つぐらい。
これぐらいのコンパクトさなんですって。本当にいる旅っていうのは。
あれ、3日ぐらいでしょ？
そうですね。
劇場版で見たら。
そうですね。
うん。
さようなら銀河鉄道3にはもうちょっと旅してるけどね。
あ、ほんまですか。
それあれ1週間ぐらいになるからね、
さあ、それ今から見るんですよ。
さあ、見てくださいよ。うん。だから、いいっすよ。僕はあれ、あの映画が僕に対して、はい、僕の人格形成に対して成したことっていうのは、うん、すごくいっぱいあるんです。多いんです。
おほほほほ。
あれが、いわゆる僕を作ったと言ってもおかしくない。
な。
銀河鉄道999が。
すごいじゃないですか。
当時の僕にショックを与えた映画としては、
はい。
もうほぼナンバーワンですよ。
おほほほほほ。
男前、やっぱり主人公は男前じゃないとねっていう。
あ、自分を投影するにあたってねっていう。
そう。あの、ブサイクな、ちびれはな。
ああ、はあ。あの、雪だるまみたいな顔した。
そうな。
あれではちょっとな。
あれがなんでコスモドラグーンをもらえるんですか？
あの、戦士の銃。
戦士のもう、宇宙で3人しか持ってないんですよ。
誰でした？
誰？キャプテンハーロックと。
ハーロックと。
コチローが持ってたんかな。
やつを、
鉄郎もらったんや。コチローのやつもらったんや。
うん。
あと、エメラルダス？違うんかな？違うな。女性が持ってたんかな。だからあと誰が持っとるんですわ。
なるほど。
古代進むちゃう？
古代持ってます？
古代も似たような鉄砲持ってました
よ。古代が鉄砲抱えてるのは波動砲のトリガーぐらいしかイメージあんまない
です
。
でも船内での白兵戦みたいなのになった時に、古代を売ってた鉄砲あれコスモドラグーンやった。
コスモドラグーン風ですけど、はい、あれいちいちその作品内で、例えばガミラス兵が乗り込んできたみたいな時に、うん、この銃は戦士の銃でとか言うてる暇なかったでしょ。
なぜ古代それをっていう。いつどこでみたいなやつある。
そう。
あれ。うん。まあまあ、それぐらい好きなんですよ、僕。
なるほど。
もうあの映画に関しては、だいたい1年に1回見てるかな。
マジっすか。
あ、もう子供の時か。子供の時はね、ビデオとかそんな普及してなかったから。
そうするとさ、1年に1回見る映画が10本ぐらいあったりしません？
そうです。定期的に泣く。泣きたい夜、泣きたい時ですわ。
なるほど。
うん。
今日は39と愛を覚えていますか、どっちにしようかなっていうね。そう、
愛を覚えてますかは、特にいいのは、うん、昼飯とかね、会社で弁当を食いながら、
はい。
最後のシーンだけを見るっていうのが、もう、たまらなくいいっすね。愛を覚え、最後の、ヒカルが、うん、リン・ミンメイの手紙を持って行ってですね、リン・ミンメイを説得して、はいはい、リン・ミンメイが、分かった、ヒカル、もう一回歌うっていうあたりを、弁当見ながら食ってると、ちょっと弁当食い終わるぐらいの時に最後のシーン。
ああ、なるほど。
号泣っていうことができるんですよ。
見て曲がかかり出して。
そうです。あれ、マクロさん、やっぱ弁当食いながら見るもんやから。
敬礼して。
そうです。いいっすよね。もう、あれはもう定期的に見ないといけません。はい。それぐらいその3本っていうのはすごい僕に対してすごいんですよ。あ、まあ、さよなら銀河鉄道、それ含めますけどね。
含めますか。
うん、あれは含んだ上で、あんなに1、2が名作の塊。っていう映画はなかなかないですぜ。
なるほどね。
アニメにおいて。で、どうやったんですか、要は。
僕、いろいろ勘違いしてたなって。
え？どういうこと？
僕ね、ずっとね、メーテルの母親がサビサビになって死ぬって思ってたんですよ。
メーテルの母親サビサビになって死ねへんかったっけ？ああ、サビサビになれへん、なれへん、なれへん。
うん。サビサビになって死ぬのって機械男爵の愛人？
うん、機械男爵って機械伯爵。
うん。
リューズ。
リューズ。
そうです。リューズってあれなんでリューズかわかります？
リュウトを持ってるから。
違うよ。あれ多分、時間上でしょ？
時間上。
時間上って言うと、時間って言ったら時計じゃないですか。
はあ、はあはあ、
時計の横のこう、時間調整ってリューズって言うじゃないですか。
あ、はい。
そこから名前が来てんねんね。
わあ、賢。
何回も見ないと、
いや、それ見てても出てけえへん。
そう。俺、あの歌歌えますからね。バーで歌って、リューズが歌ってた歌。
だから、なんたらそれとも、私、みたいな。
私、それとも、愛っていう歌。あれで、シクシクって泣けるから。 昔の実家のことを思い出して。
機械化された人たちが酒飲みながらシクシク泣いてるってい
う。そうだ、しかもあの星にいてるのは失敗した奴らばっかりなんですよ。
あーはーはー。
だから昔のことをみんな思っとるんじゃよって言って、もう今は帰れない故郷のことを思っとるんじゃよって言うとったでしょ。
あの、あっこにいた人たちでシクシクその歌を聞いて昔を思い出して泣いてたくせに、鉄路入ってきてミルクちょうだいって言ったのに爆笑するまでの感情の起伏激しすぎる。
だから、そういうも、だからそれ、ワルたちは、ああいう感情の起伏があるんですよ。
あ、なるほどね。
もう、あそこ、ちょっと酒場にいてる人たち、ちょっとルパン三世の絵になってたんでしょ。
そうそうそう、日本アニメーションやなっていう。
お、ちょっとルパンの絵になってた、これ。まあ、あれも、言うたら、いわばすごい名作のシーンですからね。
うんうん、うん。
もあれはもうアニメ史上に残る名シーンですよ。
まあ、印象に残りますね、あれはね。
すごいでしょ。しかも、そこへ現れるのが、なんと、キャプテン・ハーロックが。
うん、そうそうそう。
現れるという素晴らしいシーンですよ。
ああ、うわ、来たっていう。
あれがもう皆さん、キャプテンハーロックですよ、うん。今度来る、なんか変なフル CG の、小栗旬が声出してて、あと小栗旬と三浦春馬が声出してるナンパな、わけのわからんキャプテンハーロック。
うん。
うん、松本零士が名前貸しだけしてるやつ。あんなもんちゃいますせ。
違う。
あれは男じゃない。こうハーロック、スリーナインに出てくるハーロックが男。
だってあれでしょ、戦艦のうちの一個の艦長やったのが、
うん、
戦争の後にその戦艦パクって逃げたって話になってるでしょ。
泥棒ですよ。
泥棒ですよ。いやいや、とちろはえってなるじゃないですか。
そうそうそう。とちろどこにおってんいう話ですわ。うんうん、
もしかしてその戦艦をとちろが設計したとでも言うんですかっていう。
当たり、多分。それ当たり。絶対。だからあれないっすよ。精神的な、戦艦の精神的な支えにならなあかんから。
うん、とちろね。
どうせそういう、アイアンマンのジャービスみたいな扱いになるんですよ。
ジャービスって誰でしたっけ？
ジャービスって、要は羊ですよ。アイアンマンの。
あ、はいはいはいはい、はい。
バットマンで言う、羊のおっさんですよ。
なるほど。あれが、コンピューターで。
そう、新アイアンマンでは、あれはすごいよくできた AI ってことになってるじゃないですか。
はいはい。レイズナーで呼びかけたら答えてくる原エリコの声みたいなやつですね。
そういうやつ。
そういう。VMAX だっていう。
そういう、なんでもできる。
VMAX 発動みたいなやつです。
そういう人。
うんうんうん。
だそれが多分その戦艦にはアルカディア号には AI として組み込まれてるんやと思いますよ。
はいはい、なるほどね。
それをみんながとちろうって呼んでるとか。
はいはいはい。
うん。そういう、それにちょっと謎があったりとかするっていう設定。
メインコンピューターの名前がとちろ
う
とかね。
あ、そんなん絶対そうです。うん、マギ。と
ちろうシステムみたいな。
そういうやつです
よ。うわ、うざ
っ。三浦春馬がなぜこのコンピューターはとちろうシステムって言うんですかみたいな。
うわ。
ことを言うと、なんか、その昔こんなエピソードがあってよ、みたいな、あと乗ってる奴らが説明するみたいな。
はいはいはい、はい。
絶対そんなんですわ。
口ぷくって膨れて、なんか、
サンっていう口になってる人でしょ。
そうそう。のび太くんがメガネ外した目みたいになった口の人。
そのバンダナ巻いてる人版。
そう。
しましまの T シャツ着て。
そう。
ああいう人とかどうなるんでしょうね。CG ではどうやって描くんでしょうね。
ずっとブーンって飛行機やってるんじゃないですか、ちゃんと。
あれ、後ろでね。
後ろで。
ほんで、1話大体終わるとみんなほら、第三環境みたいな、環境みたいなところに現れて、うんうんうん、ハーロックは腕組んで、うん、そこに鳥さんがキュワキュワーって乗ってきて、
来て来て。
ほんで、森雪みたいな子とか、みんなが後ろに立ってて、そのね、ボーダーのバンダナ巻いた口さんのやつは頭に手、ほら、後ろにペンって手乗せて、こう楽しそうに宇宙を見てる絵じゃないですか。
あるあるある。
あれどう表現してくれんねんって思うんです。
宇宙空間に棒立ちのやつね。
そう。あれどうしてくれんねんって思って。
やれよ、お前ら、ね。
絶対やれよ、ハーロックなんやからなと思って。
そう。う
ん。それができるかどうかなんですけど、この39では、
うん、
もうハーロックの男気、男、もう生き様。
うん。
すべてが描かれておりますんで。
そう。
なんならハーロックの映画より絵でっていう話です。
ハーロックの映画見てないです。
我が青春のアルカディアより絵でっていう。
無限軌道なんたらとかね。
さ、ダブル、トリプル X みたいなやつ。あるじゃないですか。あんなん全然。あるある、うん。後で失敗したパターンですわ、あれ。調子乗ったパターンですわ。
うん。いや、だからその時間上でのやつが僕は多分ね、時間上までしか最初子供の時見てなかったやと思うんです
よ。そうなんや。最大の敵が機械伯爵やったんや。
やったんやと思うんですよ。子供やから集中力ないじゃないですか。
そんなもすぐね、飽きてまうからね。
うん。だからそこまで見て、これがラストやって思い込んでたのが、その後に見た時に、スリーナインラスト、エメーテルのお母ちゃんと戦ってっていうところでごっちゃなってるやと。
はいはいはいはい。
っていうのが今回分かりました。
あ、やっと全部が繋がって、
うん。
銀河万丈の声で、お帰りなさい、メーテル様っていう。
そうそうそう。
メーテルっていう。キワキワキワーンってなって、騙したっていう、あそこまで。
騙しただって言ってました。
違うと思うね。俺の中ではあれ、騙したってセリフなんですけど、なんか実際見たら違ってた。
そうそうそう。
あ、僕あれ、野沢さんのできる唯一のモノマネやったんですけど。違うみたいですね、どうもね。
僕ね、元キーだったわね、あの、要は、このものは意志が強いので、ネジがいいかと思います、みたいな言われるじゃないですか。
うん。
で、ネジにされる手術が、うん、なんかアームみたいなやつの先にメスとかハサミとかやつがウニヨーンって出てきて、
ね、これ
で、うん、そう、改造されるって言うんですけど、うん、え、外科でやんのって思って。
外科手術ね。
え、なんかその、脳みそのデータをネジに移すとかじゃなくて、外科ってい
う。全体変えますからね。
そうそうそう。
足とか手とか取るってことですから、
ね。きっついな、おい、っていう。
だからあれは、最終的にその惑星メーテルは、
うん、
ね、みんなの生きた、怨念で作られてる星なので、
うん、
生きた人間で作られてる星だと、
そうそう、
機械か母性だなんだと言いながら、
うん、
そういうところにからくりがあるわけですよ。機械の体になりたいと、地球を旅立った青年が、少年か。
うん、少年が。
少年が、実は機械の星なんていうものはまやかしであって、
うん、
人間っていうものが全てで成り立ってる星だったんだよっていう、ことを知るまでの話なんでね。
うん、そうそうそう。知ってそこでどうしますか？
そう、少年は、さてどうするんだっていう話なんですけど。逃げてるところもね、今は亡き金田さんのね、
うん、
金田以降って言ったら、ね、金田義則。
カナダ義則。
カナダ義則さん。カナダ義則さんのね、コンテが生きてる。
そうそうそう。
もう素晴らしいアクションですよ。
僕見ながらユニコっていうアニメもあったなって思い出してましたけど。
俺バースって。バース思い出してましたけど。でも、あの、当時は俺あれ小学生で見てるんでね。
ああ、そうか。
うん。
ど
う
79年ですよ。
めっちゃ、でも、
79生まれた年。
9年、あ、マジで？
はい。
うわ、すごい。
だから、ソースさん、え、11歳？
そんなもん、そんなもん、小5ぐらい、
うん。うん。
で、それから何年かして、さよなら銀河鉄道3ないんでしょ
?3 年ぐらい。3、4年、うん。2年、2年。
中学生やった気するもん、俺、さよなら銀河鉄道
見に。ああ、なるほど。見に行ったんすか？
見に行きましたね、劇場。で、感動して、なんか、うん、セルガってどう、俺もその時点でアニメーターになるって決めて、あの、文房具屋行って、うん、OHP フィルム買ってきて、OHP、今みんな思ってるかどうか知らんけど、わかんない。
あの、まあ、要はあの、透明なビニールの板みたいなやつ
ですね。昔授業とかでよう使ったでしょっていうやつですよ。
あの、タワマ製のビャン、ビャン、ビャンっていうやつ。
そうそうそう、それ、真っ暗いしてね、
うん、
あの、透明フィルム買ってきて、
うん、
それにマジックで、線描いて、
うん、
でプラカラー買ってきて、
お
プラカラーでべちょべちょ色塗って、
うん、
セルガって言って、
お
やった覚えがあるんですよ。
おまあ残念ながら今のところまだアニメーターにはなってないから、まああと8年ぐらいしたらアニメーターになってるんですかね。
そうですね。修行積んだ上で、まだ今修行中なんで、うん、あと8年ぐらいしたらプロダクション IG とかに入れてもうてるんじゃない
?53 歳で動画からっていう、
ね。そうそうそう。一生懸命徹夜で、一生懸命色塗って段ボールで寝てるっていうね
。多分ね、75ぐらいには原画描かしてもらえると思いますよ。
そうそうそう。だからその時点では手取り10万ぐらいですから。
うわ、きついな。
50歳。
年金の方がもらえてんちゃいます
もうね、僕も3ヶ月家帰ってないんですよとか言ってから、のっびのびの T シャツ。
2ヶ月に1回年金もらわなあかんのですよ、言
う
て。
まだいっそはもう坂口さんら年金もらえるからって言われて若い子。
悲しい、きつい。
うん。で、机の下で寝てる。
なるほどね。ボロボロだってね。
そうそう。
気づいたら死んでる
って。そういう、あ、坂口さん、冷たくなってる。途中で、亡くなってはる。
坂口さん、スリーナインで、冥王星で出てきた女みたいな色になってるって。
なんか、小栗の下の自分見て泣いてるってなる。しくしく泣いてってなんでっていうやつ。まあまあ、全然スリーナインの話してないじゃないですか。どんだけ
言えか。あれですよ、お葬式の時にあの、さっきの歌流しましょうか。
何
さっきのみんなシクシクで。
何が欲しいという、私、それとも愛やからね。 あ、時間城がサビサビで崩壊するときにもその歌がかかるんです。
かかるかかる。
もうあんたもう涙ちょちょ切れ。もうやったな、鉄郎と。
なるほど。
だからあの映画の素晴らしいところって、鉄郎が機械の体になりたいと思うのは、うん、お母さんを殺されてるからなんですよね。
うんうんうん。
でもそのお母さんを殺されたっていうのに仇を打ちたいっていうのは、通常一番最後のステップで来ないといけないんですけど、
うん、
中間のステップで来るんですよ。
そうなんですよね、うん。普通クライマックスですもんね。
そうそうそう。で、仇を打ちました。さあ、仇打ったね。こっからどうします鉄郎さんっていうことになるわけです。
そうなんですよね。
あそこがね、もうなんともいい話でね。
ああ。
ああ、なんか、こう、男気っていうのが全面に散りばめられた。素晴らしい映画だと。
いや、あのね、いや、まあ、面白く見たんですけど。
面白いですよ。
うん、まあ、あれですよね、メタファーって言うと分かりやすいですけど、まあ、童貞を失う映画やなと思って。
童貞感たっぷりな感じ。
童貞感たっぷりと最後の瞬間に、童貞を奪って去っていく女感たっぷりなとこね。
発射した感じ。
そうそうそう。シューボフォッフォッフォッフォって言ってるところが。
あ、ほんなら一番ラストのシーンで鉄郎がぼーっと見ていて、
うん、
最後歩いて帰ってくじゃないですか、
うん。
あれはもうソープにて筆下ろしが終わり、
うん、
帰る感じ。
そうそうそう。
なんかお姉、どっか、わからんお姉さんに童貞奪われて。
うん、だからキスシーンはそういうことでしょ。
あ、結局、筆下ろしな感じ、
うん。筆下ろしな感じ。だからマザコンとファザコンを克服して童貞を失った人の物語やなと思って。
ああ、世の中には女っちゅうのがいてて、
うん、
気持ちええんやで、言って終わる。うん、
え、だって機械伯爵、まあまあその後僕もなんとなくどういう展開になっていくか知ってますけど、その鉄郎の父親がどうのっていうのは。
はいはいはいはい。はい、
ですけど、劇場版一作目で言う限りは機械伯爵が父親役じゃないですか。
ああ、そういうことか。
うん。
星一徹的な位置ってこと？
星一徹っていうよりは、その、母親を死に追いやった父親みたいな。
ああ、ああ、
物語上その役割でしょ。
うんうん、そうですね。
で、リューズはその愛人じゃないですか。
あ、そうや。おとん、なんなん、なんでおかんがいてんのにっていう。
そうそうそうそう。
そんな女の人となんでアバズレと付き合ってんのみたいな話。
うんうんうん。
はいはい。
貝原雄山的なね。
ああ、ちょっと誤解が誤解を生んでっていうことね。
機械伯爵は外ではそれなりに英雄として評価されてるじゃないですか。
されてる。機械伯爵ってあれ英雄やからね。
そうそう、何したか知らんけど。
一応、
うん。
その昔はキャプテンハーロックとかとの仲間。
あ、そうなんすか。
一緒に戦った仲間なんですよ。
ほうほうほうほう。
戦士なんですよ、機械伯爵も実は。
はあ、はあ、え、それは人間の時にってこと？
人間の時に。で、うんうん、人間の時に機械伯爵って名前やったかどうかはわからんよ。お前絶対機械になるやんって。
まあ世の中にはシャドウソースって名乗ってる人もいますからね。
お前絶対機械になる計画立ててるやんっていう名前じゃないですか。
うん、何のことって。
いや、全然俺大好きで、ね、人間って。うん、で、一緒に戦う、機械伯爵も、
うん、
鉄郎のお父さんも、
うん、
あと、ハーロクとか、
うん、
エメラルダスとか、あのあたりは、うん、一緒に共闘した仲間だ、みたいなことをいつも言うんですけど、
うん、
何に対して戦ったんかはあんまりよくわからないですよ。今はこう、たもとを分かってはいるんだが、
うん、
でも昔は仲間であった、みたいな井上松尾さん言うじゃないですか。
はい、はい、はい。
キャプテンハーロックの。
で、それはどこで出てくる話なんですか？
あれ、1でも言うてなかったかな？
言うてました？
2 で言うてるんかな？キャプ、あ、うん、機械伯爵はなんかでテレビ版で言うてたんやったかな？
あ、そうなんす。
うん、昔は立派な男だった機械になるまではなっていうことです。
ああ、なるほど。
機械になってあいつは人が変わってしまったねっていうことなんですけど、昔はいい人やったみたいですよ。
なるほど。
機械に、伯爵はね。
うん。
だ、鉄郎のお父さんとか、今後、さらに。
なんかね、出てくるらしいと
は。さよなら銀河鉄道39。
うん。
これでは出てきますんで。
声が江守徹やっていうのは知ってるんですけど。
はい、江守さんですよ。めちゃめちゃいいっすからね。僕の今、仕事をするとか、人生を生きるに対して、
うん、
一番大切にしてる言葉っていうのが、
うん、
その、黒騎士ファウストっていうんですけど、
うんうんうん、
その人が言った言葉なんですよ。
おー。
うん。これはすごい何にでも当てはまる。素晴らしい名言だなと思って。
それは次回僕が見てからにしますか。そう、その話。
さよなら銀河鉄道を見たときに、はー ーと、
うん、
目から鱗だと思いますわ。
なるほどね。
これは素晴らしい名言だねとってなるんですけど、まあまあ銀河鉄道39もそれなりにいいんですけど、
うん、
さよなら銀河鉄道39さらにもっといいんで。
なるほどね。
僕はそっちもおすすめして。
なるほどです。なんか割とねシャラッと見れた映画やったなと思って。
そうそうそうそう、いいとこ、いい人、いいキャラクターばっかり出てくるんで、うん、個性のアンタレスとかね、
アンタレスのところもねちょっとで、ね、見ててね突っ込んでしまいましたね。
なんであんなの突っ込むとこ全然ないやん。
なんか女の子がさらわれそうになってるところに鉄郎が遭遇するじゃないですか。
ああ、虫みたいなロボット、
ね、虫みたいなロボットが、うん、その女の子をさらっていこうとしてるのを鉄郎がとっさに戦士の銃で撃ち落とすじゃないですか、
は
い、
コスモドラグーンでな。
そうそうそう、
あるあるあるある、
撃ち落とすんですけど、その捕まえてたやつが大爆発を起こすんですよ。
ボカーン、
確実女の子死んだやんと思って。
いやいやいやいや、ギリギリセーフですわ。
ギリセーフ。
爆風に押されて、うん、鉄郎のところにポトッと落ちてきたってことですよ。大丈夫、セーフ。
ドカーンなってましたよ。
って言うて、もうだから海賊の子ですからね。
まあまあまあまあ。
だからワイルドなんですよ、生き様。
なるほどね、強いと。
強いんですよ。
まあ確かにね、うん、アルカディア号もあれだけの攻撃を食らいながらほぼ無傷というね。
初体荒いですからね、アルカディア号ぐらいになってくると。燃料どうしてんのかなって思いますからね。
思う思う。
いや、どこにおるかわからんのにどこで補給すんねんって話です。
そうそうそうそう。
お、
結構ああいう軍艦みたいなやつってバックアップ大事ですからね。
そうそうそうそう。メンテとかも大変やで。
そうそう。ああ、だってメンテする最大の人がもうそこのコンピューターになってしもてるわけでしょ。
そうそう。だから自己なんとかメンテみたいなしてるってことでしょ。
あ、自己修復みたいな。
そうそうそうそう。あれが、ちょっとトチロウがですね、
うん、
結局、今までアルカディア号には常にトチロウがおったんですよ。
うんうんうん。
ね、ハーロックとかでも、
はいはいはい。
思うよって言って、うん、富山慶さんの声でね。
そうそうそう。
んで、大体ハーロックが困って、どうするトチロウみたいな話したら、うん、俺はちょっと疲れたよ。眠るって言って、ビーってこう落ちる。あんまり力になってないな。
ハーロックも連れたら、いやいや、言うてからねえや。
そうそう。なんかないんかよ。
指示とかあるやろ、お前。
が、なぜあそこのコンピューターに入ったのかっていうのをこの39でこう。うん、描かれるわけですよ。
そうそうそうそう。
あれは子供ながらに僕すごいいいシーンやなと思いました。
うんうん、
あ、そういうことなんやっていう、うん、スターウォーズでいろんなもんがくっついていくじゃないですか。
はいはいはい。
実はこれお父さん、ダース・ベイダー、実はお父さんでな、みたいな。
I'm your father ってやつですね。
みたいなやつあります
ね。うさーんっていうね。
マジかみたいなやつ。
はい、はいはいはい。
そういうのがこの39にもあるんですよ。いろんなこう、うん、もんが、作品が一個になっていって、
うん、
一つの、物語を作っていくっていう。
エメラルダスも出てくるし。
エメラルダスもね、もうなんかね、お姉さんじゃないのかなっていうことを匂わせるセリフとかね。あ、ちょっとメーテルとそっくりやはずやわ、これっていう。
え、でも、あれなんでしょ、あの時はまだ兄弟やっていう設定じゃなかったんでしょ。
エメラルダス1ではどういう出方でしたっけ
?1 ではなんか
あ、撃つんや。エメラルダスが、
そうそう。
どっかの場所知ってるから。
うん、時間上がどこに出現するかをエメラルダスが知っておると。
そうそうそうそう。うんうんうんうん。
で、それをって言ってたら、横をね、エメラルダスの何でしたっけ、船の名前。
クイーンエメラルダス号。
あ、そうか。名前一緒か。
なんかよくわかる。クイーン、なんやろ。飛行船？
飛行船。
うん。
なんか、ドイツっぽい飛行船の。
そうそうそうそうそう。う
ん。あれが出てきたから、鉄郎が、注意を引くために撃つんすよね。
あ、やめなさい鉄郎って言うてる。
そうそうそう。
横でね、メーテルがね。
うん。だから、エメラルダス切れて。
うん。
なや、こらするにない。お前、誰撃ったんや、これ。出せ、ボケ言うて、乗り込んで
くる。私の船を撃ったのは誰って言うて入ってくれ。
俺だって言って。
うわーってみんなビビってるの。もう、血も涙もない宇宙海賊ですからね、エメラルダスは。
そうそうそう。顔、ぶっしゃー切れてますからね。
もう、どこでやったか知らんけど。不注意、甚だしいですけどもね、
あの切れ。あとその傷どうした、あ、これね、子供の時にふざけててね、みたいなやつね。
鉄棒から落ちまして、みたいな。
そうそうそう。逆上がり失敗して。
そうそうそう、やつやから。
うん、
だから、とちろうの永遠の心の恋、とちろうに惚れた女ですよ。
そうそうそうそう。
だから、とちろうが今どこにいてるか彼女も知らないっていう悲しいお話なんですよ。
そうそうそうそう。
だから、今考えると、あれ、エメラルダスは、アルカディア語手に入れないと、
うん、
ね、とちろうと成就しないわけですよ。
うんうんうん、うん。
で、ハーロックも言うてくれないんですよ、中にとちろうおるって。
そうそうそうそう。
でしょ？そういうなんか仲間関係成り立ってるでしょ？
自分喋れんでって。
は？って。
え、あいつって。
俺毎日話してるけど。え、なんでって話
はよ言えや、お
前。おう、喋るぐらい喋らせてくれや、みたいな。あれ。
ほな、機械の体作ってそっちにあいつ移したら人間っぽくなるんちゃうんけって言って。
あ、ほんまや。動けるようにしたらええんや。そうしようか。言わないですよ。
で、こっち戻ってきたら、俺は眠るって寝てしまうっていう。
ともよ、俺はちょっと眠るよって、だからビューン、ビューンっていうのが。ね、まあ、素晴らしい声優陣たちですが、うん、もう日本のアニメを作った声優陣たちが、
うん、あ、そうそう、声優も気になった。
誰
あの、プロメシウム役の人の演技はあれでいいんですか
あーっていうや
つ。そうそうそう。ちょっと下手くそすぎませんか
あれは、わざと自分を機械にした、
うん、
機械的な喋り方ですよ。
機械的な喋り方がひどい。
やめなさい、メーテルっていうやつ。
そうそうそう。
あなたはできない、あなたはできないわっていう。で、お父さんが、やりなさい、哲郎くんっていう。あれね。あのくだりね。
あのくだりと
か、ね。うん、もう素晴らしいですよね。
なんかね。
うん。最後は最後でね、もう、プロメシウム死んだと思いきや。うん、
実は。
実はっていうシーンもございますんでね。
はいはいはい、はい。
いやもう、なんつうかな。あの素晴らしさ。もう、僕、未だに泣けますからね、あれ。年に一回泣くから。
え、泣くのはどこでなんですか？
最後もまず泣きますね。
最後のあれ、去っていて、ファーン、ファーン、ファーン、ファーン。
あ、もうそうそうそうそう。あれなんかもう、なんていうの、旗みたいの振りながらこう泣く感じ。
はいはい、
あめっちゃいい話やんけ、これ。ま、
歌詞バッチリですもんね。
そうそう、あれはね、あれ、1日2日で作った歌らしいですけどね。
うん。
銀河鉄道スリナイの歌ね。
うん。
あれ、なんかほら、あれなかったっけ最後ナレーター、ナレーター誰でしたっけね、あれ。
あ、あれでしょ、
被災市場は違うわ。
いや、違う。
ジェットストリームの人。
ジェットストリーム
違ったかな。
ナレーション誰やったかな。あれでしょ、記者は出る万感の思いをと書いてるやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
うん。
あれ、誰やったでしょ。
誰やったでしょ。
調べてください。
ちょっと今、調べとるんですけど、出てこなくって。
ええ、
あっこ、まあっこは来ますね。
あれ来るでしょ？
うん。
あれってなんかほら、少年たちがみんな抱いてる童貞の塊の、ほら、童貞感じゃないですか、
うん、
あそこ。
うんうんうん、うん。
自分が実はすごいヒーローで、
うん。
地球救うぐらいかもしれないキャラクターなんじゃないかっていう。
実は。
しかもその夢の超特急、まあ、夢の超特急ですから、東京、うん、大阪の新幹線ぐらいですよ。
そうそうそうそう。
ね、東京大阪の新幹線にも乗れない子なんで、
うん、
すっごい貧乏なわけですよ、もともと。もう金、もう窃盗しかできないぐらいね。
窃盗しか。
そう、窃盗してなんとかね、うん、新大阪行ったけど、
うん、
新大阪で捕まるっていう状態。
定期券暴露として捕まるっていう。
そうそうそう。ほんで新大阪のステーションホテルで目覚めるっていうね。
そうそうそう、そう。
謎の綺麗なお姉さんに。
まつげ長い長い金髪の女で。
髪の毛も何年伸ばしてんねんっていうぐらい。そうそう
そ
う。
え、メーテルさん、うんこしたら髪の毛うんこについてたりしませんっていうぐらい長い。
大丈夫よ、鉄郎。これはくくるからっていう。
なるほど。
メーテル、うんこの時はくくるのよ。っていうことをメーテル教えていくんですよ。
うんこすんねや。
しますよ、それはメーテル、メーテルやったって。
鉄郎、今日は生理で機嫌が悪いからじっとしていて。
女子にはこういう日だってあるのよっていうクズですよ。
メンスとも言うわ。
アンネの日って言ってもいいのよ。
私はタンポンを使う方ね。
やめてや。お願いですからやめてくださいですよ。
鉄郎、そこの薬局でナプキンを買ってきてくれる？
薬局で、次の停車駅や。次の停車駅で買わなあかんねん。
ゼロゼロ消費税ゼロ言ってところで買いに行く。
20日と3日は消費税ゼロっていう。
鉄道さん、早く、早く列車がもう出てしまいます。
まだレジがめっちゃ並んでるから、ここめっちゃレジ長いからっていう。でも、あよ乗らなあかんのに、20日3日は消費税ゼロセールを行っております。元気がない時にお飲みいただけるこのドリンク、いかがですか？とか。もういいから早せえや、いうやつ。
あかん。あかん。
何？
全然あかん。
全然あかん？ナレーター出てけえな。ちょっと
出てこないですね。
アンタレス、クレア、ああ、そういうの登場人物で見てるからかな。
ああ、なるほどね。
ああ、そうですね。
うん。
ああ、だから。
まあまあまあ。
うん、非常に、まあ、その、登場人物たちもこう、絞られて。
うん。
ね、クレアさんとかね。
そうそうそう。
クレアさんなんていう人やったっけな、あの声ね。あの
声の人ね。
あ、
ちなみにナレーション、ジョー達也。
あ、ジョー達也、ジェットストリームや、やっぱり。
あ、なるほど。
ジェットストリームじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからそこら辺がまたちょっと電車つながり、旅つながりやったりとかするわけですよ。
あ、なるほどね。
あ、もう、あ、麻生陽子さんですね、クレアさんは。
あ、はいはいはいはい。
途中で変わってるんです。
麻生、朝上
陽子さんですね。
はいはいはい、はい。
昔、その可愛い声をやらせたら、この人の右に出る人はいないっていう。
他何やってましたっけ？
他なんか結構ロボットモンとかよう出てましたよ、この人。
ですよね。
アイドル的な扱いでしたよ。
うん。
可愛いし。
あ、森ゆきね。
あ、森ゆきが、そうか。
うん。
うん。
あと、ハルル。
ハルルって何？
ハルルアジバ。
誰やねん、それ。
カララの兄弟。
知らんがな、だから。
カララアジバの兄弟。え？イデオンじゃないですか。
あ、イデオンか。
うん。
裸になって飛ぶやつね。
そうそうそうそう。もうラストやん。
はい、裸になって。機関車の役が、私はなんとかっていうやつ。
スリーナインっていう。
スリーナインは軌道を譲れませんっていうやつ。
うんうん、うん。
それが一番3作目では山寺光一さんがやってる
って。え、その前あれちゃいます、柴田。
そう、柴田秀勝さん。
はいはい、ドレイクルフトやってた人ね。
あ、そうなんや。
ダンバインで。
ああ、なるほどな、いろいろやってるんですね、みんなね。
うん。
まあ、っていう、スリーナイン、こんなもん、こんなんでいいの？
こんなんでいいじゃないですか。
こんなんで内容的にみんなに伝わってるの、みんな見ようって気になってんの、これ、スリーナイン。
エーテルが、鉄郎にお使いを頼むアニメですよね。
ああ、そういうこと。トレーダー分岐点でね。
トレーダー分岐点。
ここから先は、もう戻れないわよ、鉄郎って言われるんだよ、トレーダー。
その前に大黒ドラッグに行
って。トレーダー分岐点になら大黒ドラッグはあるわ。杉薬局もあるわよっていう。どちらにするかはあなたの自由よっていう。
一緒にじゃがりこを買ってきて。
あ、何見えてる？安くで売ってるやつか？思って。
確か88円で売ってたはずだよって。
え、もともとコンビニで買ったら120円とかするじゃないかっていう。二人で。全員。
消費税もゼロよ。
あ、今日は3日だったかい？っていう。3日か20日だったかい？今日は。
あ、そうそう、CM でね、
うん。
今、アビバーの CM で。
はい。
あ、メーテル出てくるやつあるでしょ。
出てきます、出てきます。
で、メーテルが、なんか、その、女引き入れて、
うん。
なんかその、勉強させてるみたいなアビバで。
はいはい。
やってるんですけど、メーテルに呼び込まれて電車乗ったら、お前ネジやでって思いますよね。
いや、だ、知らんもん、みんなは。ネジにされるって。
え、でもネジにされるって鉄郎だけが知らずに来た人でしょ。
そうそう、他のやつみんな教えてもうてるんですよ。
お前ネジにするけど来るって。
そう、悪いけども、
うん。
自分今から行くけど、ネジ、な。
ネジ。で、俺が言うたら、お前自爆な。
ネジになりたい、なることを、オッケーっていうことで来てもらわんと、これ電車乗られへんけど大丈夫って言うたら相手うんって言うたんでしょ。
あおや。
全然あかんやん。役立ってんやん、なんの。
え、他の方法ないんすかって誰が。
なんでそれ僕が行かなあかんないですかって言いますよね、
うん。
電車乗せてくれるだけじゃないですか、それ。途中で。
そう。
おう、飽きませんわ、みたいな。
え、嫌ですけどって。
でもみんなね、あれすっごい何万人って、
そう、
あ、もう星作るぐらいの人数連れてってる。
そうそう、すごい。
それ一人連れてってネジのレベルですからね。
そう。
もうもうすごいっすよ。
何億人ですよ、
何兆とかですよ。で、みんな最後、星が壊れるときに、もう、みんなもともと壊れるのも分かってるから、うん、ついにこの時が来たんだっていうこと。
う
ん、
そうそうそうそう。
体が離れるって言ってみんな
言ってた
言ってた、やめてってみんな言ってた、
言ってました、
うん、
あれ多分スタッフとかの声ですよ、
ね、ちょっとそこら辺におったやつ、
微妙に下手くそっていう
そうそうそうそう、
うん、
うん、それですわ。そうそう、だから少年たちがもう本当に思った子供の時、
うんうん、
ドラマ、
うん
うん、なんかすんね、ある日突然美女が現れて、
うん、
自分を宇宙へ連れて行ってくれる夢の超特急で、
お父さんお母さんについて抱いてるコンプレックスを克服して旅立っていくところまでのね、
うん、絶対とりあえず童貞を捨て
て、ま、
そいつのところまでの、
うん、
話ですわ、今回は。
だから、スリーナインが出るまでに25分ぐらいあったら、本当にそういうシーンになってるぐらいの勢いですよ。
なってたね、
うん。
そんな感じでしたね。
鉄郎、ちょっとあそこの小部屋に来てってなる感じ。
えっていう。やったっていう。やつですよ。
そうそう。
うん。だからもう、もう2と、さらに、さらば銀河って、あ、さよなら銀河鉄道39。
はい。ま
あ、さらにいいんで。
なるほど。
もう、今日にでも見ていただきたいぐらい。
お
ー。うん。もう、
少なくともこの連休に見ると思います。
ああ、もうそれはね、もう、泣くよ。
うん。
うん、もう、さよなら銀河鉄道39めっちゃ泣きます。
なるほど。
もう、泣くの塊。うん。もう、めっちゃいいやね。もう、39が出るシーンがもうめっちゃいいですからね。
あ、はいはいはい、はい。
あれはもうめっちゃいいっす。
なるほどね。
もうあれはもう今、ダニー俺も男の子としても一番の名シーン。男の子の。この後ももう俺それ YouTube で見るぐらいのノリ。発射。
あ、なるほどね。
発射するところ。
朝から泣くと。
朝から泣かしてもらえますわ。それいいんでね。
なるほど、ね。
シーンね。うん。まあ、ちゅうことで、アニメ編。
はい。
でしたか。
ですね。
今回はね。また次なんか、はい、やりましょうか。なんか
見
かなきませんね。また考えときましょうか。
まあ、一応メールが来てるので、それに行こうかなとは思います。う
ん、次はほんじゃメールで。
はい。
うん。参りましょうということですね。
そうですね。
うん。うん。うん。まあまあ。
そちらで行くので。うん、
今日もまあ、だらだらと長めに
。はい。
ました。
総水ラジオ
坂口さん、総水ラジオの CM 始まりました。
わぁ、なんですって、マジですか。これね、
初の。破天荒初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始ま
った。坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総水ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。